みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。美術館だとか博物館だとかね、貴重なものが展示してあって、目の保養にいらっしゃるなんて方いらっしゃるでしょうけれども、一つね物足りないのがどれだけ貴重なのかわからないけれども、そのね金額的な価値がわからないんですよ、美術館博物館って。でそれに比べると、例えばオークションの準備段階の展示会だとか、あるいはね、すごいお金持ちを対象にした頒布会みたいのがあるとね、そこにね値段があるんだ。それが面白い。で何よりその値段表記というのは、高くなるほどちっちゃくなるんですね、文字が。うん、何百万円とか何千万円クラスになるとすっげえ数字のゼロとかちっちゃいんですよ、いくつあるのかよくわからないぐらいに。うん、だからほら100円ショップ の、大きいこと表示の、逆ですよ。で、ね、一番高かったのがラグビーボールぐらいの大きさなんだと思います、これ。香木、キャラだとかそういう香りのする木、この、ね、ラグビーボールぐらいの大きさで1億何千万だったかな。うん、貴重なもんですよこれは、ね、その価格がついてると面白い。であともう一つね、我々落語の方に出てくる井戸の茶碗っていう ね、これは古典落語の演目でもありますけれども、朝鮮半島で使っていたお茶碗というのが日本にやってきて、これが、黄戸の茶碗だとか大井戸の茶碗だとかってすごい価値があるんですね。これがね見ましたよ、黄戸の茶碗。あんまり大きくないやつ、そんなに高くないらしいんですけれども、一つお茶碗ですよ、3300万。なんとかして買ってね、お茶漬け食ってやろうかと思いましたけれどもね。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。ですから、その井戸の茶碗、今ね高価ですけれども、そもそもはその千利休だとか豊臣秀吉あたりの人が、ね、普段使いで向こうの人が使っていたというものに価値を見出して、あ、わびだねさびだねなんてなこと言って、日本で価値が上がったから向こうでもきっと価値は釣り上がっちゃったわけですよね。だからね、今ひょっとしたらね、100円ショップで売ってる偽キャラクターのこんなプラスチックの、うん、あんなお茶碗ね大事に取っとくと当たると価値が上がるかもしれない。そんなことはないか。今週は4月から番組でスタートしました株式投資トレーニングの総決算をお送りします。6月に終わった3ヶ月間私は、そしてあなたは何を学んだのか振り返ってみましょう。それにちなんで今週は創作落語をあつらえています。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今週は私たちも参加している株式投資トレーニングの結果報告会です、うん、このサイトはみずほ証券の番組アーカイブやホームページ上のバナーなどからご覧になることができます、
はい、株式投資を体験できるシミュレーションゲーム、ゲームといってもデータは全て本物なんですよね、うんうんうん、リアルな時間が取引時間20分遅れですけれども、リアルタイムと言っていいでしょう、ですから株式投資についての自分の嗅覚、これが分かっちゃうんですね。この株式投資トレーニングはほぼ3ヶ月ごとにリセットされます、今回は4月にスタートしたので6月をもって終了となったわけですが、この3ヶ月間どのくらいお金に働いてもらえたのかチェックしていきましょう。
スタジオにはみずほ証券ダイレクトチャンネル事業部の北野俊之さんをお招きしております。
はい、北野でございます。本日はよろしくお願いいたします。
こんばんは。
元はね1000万円だったんですよ、
はい、
ね、いろいろ買ったんです。私で買ってね、ガンガン売ったり買ったりしてたんですけれども、あんまりそういうことするもんじゃないんだというのは後で知ったんですけれどもね、ですから自分が好きな運輸関係の会社だとか、あるいは外食産業の会社なんていうのを私はね中心に買ったんですけれどもね、それがどういうふうな結果になったか、はい、もうすでに結果はクリアになってるんですよね、
はい、
ですけれども順位表でこれから確認していきます、うん、総合順位、
はい、ドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
510位わかりやすく言いますね。わかりやすく言うと利益総額どのくらい儲かったかっていうと59万7713円マイナスですからこれが偏差値でいうところの 47.27 というところですから、まあ、一般平均よりもぐっとちょっと低かった。それはそうでしょうね、そして、諸費用の累計額これが66,813円。約定回数が16回っていうことは売り買いを16回したってこと。
はい、そうなります。
でこれで、費用が66,000。
はい、概算ですか。
そうなります。そうか。いやこれね、私ね、随分費用かけちゃったなって思ったんですよ。うん、16回もやらなきゃよかったって売り買いしなきゃよかったって思ってたんですけど、はい、いや後になってみるとこの、 あの利益のマイナス60万円からするとちっちゃいもん
ね。もう逆に言えばね16回も約定してて、まあ、6万円ぐらいなんですね、
うん、
ね、
ね、うん、
北野さんはこの結果男女さんの結果、はい、どうご覧になりますか。
そうですね、約定回数16回というところで結構男女さん積極的に売買していただいたなというのは印象としてあります。
3ヶ月でですもんね。
そうですね、3ヶ月、まあ、大体90日間です、うんので、うん、まあ、5日か6日に1回くらいのペースで約定しているという意味ではなかなか積極型なお方だなというふうに思います、
はいはいはいはい、
それとあと、まあ、偏差値が 47.27 ということですね、うん、今回の平均値の方を基準にその方を偏差値50というふうにしておりますので、うん、まあ、残念ながらマイナスという形になっているということもありまして偏差値が平均よりも少し下という結果になっております。
念のため申し上げておきますけどこの、 あの16回売り買いしたっていうのは、うん、始めてから約5日間以内での出来事です。これは全てもう気分的にはデイトレーダーみたいな気分でしたからおかしいなおかしいなって思いながら勉強しました。ここ私、はい、ええ、
あの落語千金村田睦美でも参加してたんですけども、その結果としては125位、はい、うん、利益総額62,010円。
え、これプラス？
プラスでした。
おー、すごい。6万、3ヶ月で6万円？
いいですね。
いいじゃないですか。
ね、偏差値で言うと 52.7、
うん、
費用が4,890円。約定回数2回。
何それ
結構長く持ってたんですよ。あ、そういう身長型というか。どうですか、です、ね、北野さん、
まあ、約定回数2回ということで談笑さんと打って変わって、まあ、慌てず騒がすのじっくり型の投資スタイルだなというふうに思います、うん、そして何よりもやっぱり利益が出ているプラスになっているというところが何よりも素晴らしいというふうに思います、まあ、投資はまあ中長期で見ていくもんだというふうにはよく言う ところではあるんですが、まあ、なんだかんだでやっぱり損益というのは気になりますし、うん、まあ、次に投資しようという気分もだいぶ変わってきますので、はい、長続きするコストとして、まあ、少しでも利益が出ているということがとても大事になってくるというところです。談笑さん、村さん、どうでしょう、実際にやってみて、感想としていかがでしたか。
そうですね、やっぱりあの耳で聞いたりするのと自分で実際にやるっていうのはだいぶ違うというか、もちろんシミュレーターですから自分のね本当のあの現金ではないんですけれども、うん、伸びると嬉しいし、ね、あの値が下がるとね、おいしっかりしろって思うんですよ、うん、どちらかというとそのしっかりしろの方が多かったんですけどね。私
リスナーの方も参加なさってそのメールをいただいていますので紹介させていただきます。埼玉県にお住まいの31歳男性の方、うん、テンプルさん、
うん、
株式投資トレーニングではスポーツ系特に自転車のパーツメーカーシマノを推していましたが、6月で一旦リセットというのを忘れていました、
うん、
途中参加&結果を追いかけられなかったので改めて参加しています、
うん、
今回は総合スポーツメーカー水野と錦織選手のウェアのあの会社、
うん、
どうなるかな、リアルなデータというのが楽しかったし勉強になります。
あ、なるほどね、スポーツ関連に絞る、
やっぱ応援したいというかね、
そうです、うん、まあ、やっぱり身近な企業あるいはまあ株主優待狙いみたいな方も多くいらっしゃいますので、
うん、
まあ、最初にそういったことで投資に入ってもらって、まあ、関心を深めてもらって、うん、まあ、そういった入り方をすると意外にこう投資が長続きするかなというふうに思いますので、
うんうん、
はい、まあ、とても嬉しいメッセージ
だと思います、ね、
今も7月も半ばですけども、また9月までのおよそ3ヶ月間の分がすでにスタートしていますので、
うんうん、
第36回の投資トレーニングにもぜひ皆さん参加していただきたいと思います、
うん、我々ももちろん参加しますからね
、はい、本当面白いこれ北野さんどうですか。
そうですね、今回の株式投資トレーニングのシリーズでいろいろ投資について学んでいただいたというところかと思いますが、まあ、我々証券会社の目線からするとやはり 投資に関心を持っていただく方が少しずつ増えてるなというふうに実感をしております。はい、まあ、いろんな、まあ、雑誌とか CM でも、資産形成とか積み立てとか、うん、まあ、いろいろ見にする機会も増えておりますし、うん、まあ、あるいはNISAとかiDeCoとか、うん、いろんな国の方も制度を整えているという意味では、うん、かなりそれを追い風にして少しずつ投資に関心を持つ方が増えてきてるなというふうに思います。うん、その一方でですね、やはり投資に踏み切れてない方が結構やっぱりいるなというふうにも同時に思って、
興味はあるけどね、
やっぱりなんとなく怖いとかが難しそうだとかですね、やっぱそういった方が多いのも事実でありますので、まあ我々としてもこういった株式投資トレーニングというツールをですね、もう少しうまく使ってですね、最初の一歩を踏み出すためのツールとして、あるいは投資というものを体感してもらうためのツールとしてもっともっと広めていきたいなというふうに思ってございます。
うんうんうん、そうだよね、これ1000万とは言ってもこれはシミュレーターの中の1000万ですからね。はい、ありがとうございます。お話はみずほ証券ダイレクトチャネル事業部の北野俊之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、お金に働いてもらうトレーニングのこの報告会お送りしましたが、うん、談笑さん、このお話を受けての今日はどんな一席お話いただけますか？
創作落語でよしだ。今日はとある下町の中学校の同窓会でございまして、卒業して30年ぶり、顔を合わせるというと、かつての中学生たちはすっかりおじさんになっておりまして、おいおい鈴木、ん、おい、俺だよ、上田、上田、おお、上田か、久しぶり、久しぶりだよ、嬉しいな、鈴木だ、ジャイアント鈴木だ、鈴木マックス、確か朝礼で並んでてもさ、スポーって頭一つ抜けてたよな。なあ、だって俺中1で170近くあったからさ。でもあの頃の巨大な雰囲気、おめえなくなってないか？だってあれから俺全く背が伸びなかったからさ、身長出落ちだよ。今じゃ高校生の息子にも追い越されちゃった。はあ、あの頃学年で一番背が高かったのにな。違う違うよ、俺はね、あの確か2番目だよ背は。え、そうだっけ、ほらみんながよく歌ってたじゃんか、ほら、鈴木は、あ、そうそう、うん、鈴木は吉田にあとちょっとって、ああ、吉田、吉田いた。ああ、確かにあいつでかかったよ、異様にでかかった印象あるな。俺はさ、やつほどでかくはないっていうのが安心の種っていうかさ、今日会えると思って探してるんだけど、ああ、でかい印象しかないな、俺顔思い出せないよ。うん、じゃあ吉田見つけたらお前んとこ連れてくるからさ、あ、頼むね。あ、おうおう、平だ、平、おい、久しぶり、おい、ほらほら、上田だよ。あー、上田か、お前老けたな。老けるな、お互いそうだよ。え、俺さ今保険会社に勤めてるんだけど、え、平今どうしてんの？うん、医者やってるんだ。うん、開業医、町のお医者さん。やっぱりな、お父さんお医者さんだったもんね。え、どこの医学部行ったの？うん、一応東大の医学部。東大か、勉強できたよね。俺なんか全然だったからさ、よく宿題とか丸写しさせてもらったよ。それよりさ、あいつ来てないかな。誰？なんて言ったっけ、ほら確かに俺学校の勉強できたよ、だよな、頑張ったしできたけど、あいつにだけ勝てなかったんだよ。そう、そんなやついたっけ？いたよ、誰だっけな、名前学校まで出てんだけどね、ほら俺ができない数学の難問でも何でもさ、鼻歌町にスラスラって解いちゃうやつ。いや、いないよそんなの、俺頭悪いから忘れちゃったよ。いや絶対覚えてるって、見ればわかる。あ、吉田、それってすげえ背が高かったやつ？ああ、そうそうそうそうそう、うん、見かけたら知らせてね。ああ、上だ上だ、え、俺だよ、覚えてねえだろ。あ、牛米ぶっこめだ。へえ、上だ元気そうじゃん。元気だよ、ぶっこめも元気そうだね。え、何仕事してんの？うん、保険会社のサラリーマン。うん、そっちは？ああ、俺はね建築関係、親父の会社を手伝ってるっていうかさ。ああ、じゃあ次期社長だね。あんなに大きな会社じゃないけどさ。へえ、だって牛込めったらさ、砲丸投げで連合陸上大会に出たりしてたよね。あの頃のうちの中学のあの代でスポーツって言ったらもう牛込めだったよね。いやいやいや、おい、吉田がいただろうよ。吉田？ひょっとしたの背が高くて勉強のできる？ ああ、そうそうそうそう、砲丸投げでも球技でも全部俺よりすごいのに試合には出ないって変なやつでさ。ああ、てめえらバカザルつき合わせでくったらねえこと喋ってんじゃねえぞ。お前なんだ、え、誰、俺だよ。あ、よっちゃん、よっちゃん、お、よっちだ。変わらないね、変わってたまるかバカ。え、つかてめえ誰だよ。うん、上田だよ、ほら上田。ああ、上田雪生だ。うん、生、うん、お願いだからそれやめてよ。え、同い年なのによっちゃん若いよね。おめえが老けすぎなんだバーガー、うん、で今よっちゃん何やってんの。アパレルっつうかさ、こんな会社やってんだよ。え、社長なの、経営者、人の上に立ってるんだ。はあ、やっぱり勉強より大事なことってあるんだよね。だってめえ、俺がただ推しが強いだけのバカみてえじゃねえか。え、んなことどうでもいいや。え、悪い、おうおう、おう、桃よ、あいつ今日来てねえだろ。なんでか知ってる？桃よったら、うちの中学で番あってたあの桃よ。これもの学園の中に木刀隠してて隣の中学とか殴り込んだりしてたよね。え、俺知らない。え、どうして来ないの？まさか収監されてるとか。バカ、逆だよ。え、あんなに悪かった桃よ、あいつさ今隣町内で教育員なんかやってんだよ。え、だからあの頃の悪かった中学時代は黒歴史ってのは飲んだろうな。あの頃知ってる俺とはさ、街ですれ違ったって目も合わせねえんだよ。はあ、一番悪くて一番喧嘩も強かったあの桃代がね。バーガー、確かにうちの番張ってたのは桃代だけどよ、桃代も頭が上がらないやつが一人だけいただろ。覚えてねえのかよ。そう、そんなやついたっけ。そいつが切れるとすげえんだよ。え、一度だけ見たよ。え、あの桃屋だぜ、焼き入れられてよ、もうボッコボコだよ。え、あいつの前で土下座して詫びらせられたんだよ。あの桃屋が怯える姿を見たのは最初で最後だよ。まさかそいつの名前って吉田。やっぱり吉田か。え、会いたいな吉田。うん、吉田今頃何してるんだろうな。うん、第三東亀戸中学校28期卒業生の皆様、ご歓談中ですがちょっとこちらにご注目ください。3年 B 組担任でいらっしゃいました吉田航先生がご到着されました。吉田先生どうぞ。吉田だー。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語吉田でした、あの、どうして投資トレーニングを受けてのこの落語が吉田だったんですか。
う
ん、
これまでの越し方を振り返るっていう感じですね。
あ、
そう、みんないろんな過去があって乗り越えてきた、みんないろんな投資トレーニングでね、いろんな結果を出してきた、これを振り返るというような意味で、私がここまでで作ってきた新作落語の中で唯一じゃないかな、私の CD になっても出てるものですね。
あ、
ええ、
中に入ってます。
よしだ。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い誠にありがとうございます。3ヶ月振り返ってみて、ね、村田さんは良かった。私は随分ダメだった。ね、また新しい、ね、シリーズ、始まりましたからね。第36回。もう今度はこの反省を糧にね、ちょっとマシに行きます
ね。今日の放送、ポッドキャストでも聞いていただけますので、時計 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想、メッセージもお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話お送りしています、はい、さあ談笑さん、来週は、
来週は最近推奨されている副業のお話です。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。 みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。